小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話が語る子供が成長する姿をテーマに、寝太郎を中心にご紹介していただきましたね。
そうなんですよ。寝太郎ってね、とんでもない話みたいなんだけど、僕はとても好きなんですね。若い時に寝てばかりいた、あるいは必ずしも寝なくともね、サボってばかりいたり、親の期待するほど勉強しないって、これはもういっぱいいますよ。ですけど、世の中に出たらみんな普通にやっていくわけでね、寝てる時間が長い場合に親の目に触るんですけどね、でも結果的にはみんな起きていくわけでね、僕はとてもいい話だというふうに思ってるんですね。で、大人の方はそれ待っててやりゃいいんだというふうに思う。でね、なぜそんな話があるかっていうとですね、前回につながるんですけども、昔話を伝えてきた人たちってのはみんな、まあ、年寄りなのよね。ちょっと自分の子供を育ててきたけども、本来自分の子供が、例えばティーンエイジャーの頃寝てばかりいたやつが、今30、40になってもう普通の父ちゃんとしてやってると、あるいは普通の母ちゃんとしてね、子供を叱咤激励してやってるって見てるとね、なんだお前若い時寝てたじゃねえかと、それ忘れてんのかよっていう感じもあると思うのね。そういうそのね、ロングスパンで人生を見てるとこがあるんですよね、お年寄りは。それが反映してるんだと思うんだ。だから若い時に寝てても別にびっくりしない、そのうちに起きるさっていう感じでね、いられるんだと思う。だから先週も話した昔話っていうのは、昔の人たちから僕たちに向けてのメッセージだということだね。つまり若い親はさ、まだ経験してないわけじゃないですか。今例えば12歳の子供の20年後の姿なんて知らないわけだよ。絶対に知るわけないよね。だけどおじいちゃんおばあちゃんのはもうそれ知ってるわけですよ。お前が10歳の時はこうだったよって、今40でこうやってるけどって、その差を知ってるわけですね。そういうことなんだと思うな。だから昔話ってのは大事なんで、今誰でもさ、若い時そうやって寝てた人が大人になって、ふつまわした顔して親やったり、学校の先生やったり、会社員やったりしてる時、人間って面白いもんで、自分が一度起きちゃうとね、自分が寝てたことを忘れんだよね。みんなそうだと思うんだ。忘れてね、すまわした顔してね、立派な母ちゃんやったり、立派な父ちゃんやるわけよ。でもそれも無理ないよね。だってもう何十年も経ってるわけだし、立場が違うよね。教えるとか育てる責任があるから。だから忘れるのも自然なのよ。僕はそれ批判はしないよ。それは自然だと思う。だけどそこで気がついたのは、昔話っていうのはそうやって個人が忘れたことを、昔話は日本人みんなの記憶として覚えていてくれる。だから大事なんだっていうふうに僕はこの頃思うのね。いわば民族の記憶って言っていいと思うんだけどね。民族のって言うと民族主義者って思われると困るんですけども、それじゃなくて日本人みんなのね、昔話ってみんな知ってるわけじゃないですか。だから昔話ってのはみんなの記憶として、共同の記憶として覚えていてくれる。だから大事なんだっていうふうに僕は思うのね。だから先週はこういうふうに言った、昔の人たちからの僕たちへのメッセージなんだから、遺言なんだからっていう言い方をしたけど、別な言い方で言えば、昔話っていうのはみんなの共通の記憶なんだから、そこから学ぶこといっぱいあるじゃないかっていうふうに僕は思っているね。
さて、今日はどんなテーマで、
それでね、同じような話なんですけども、今度ちょっと外国の話ですけどね、シンデレラの話ってあるでしょ、あれってとてもいい話なんですけども、絵本によってね、すっかり変えられちゃってるのが有名なので、僕はそれ気にしてるんですね。シンデレラの話でね、一番綺麗に残っているのはグリム童話なんですよ。グリム童話21番、灰かぶりという話。シンデレラっていうのは灰かぶりというのの英語の言い方で、ドイツ語だとアッシェンプッテルっていうのね、フランス語だとサンドリオンっていうんですけども、要するに灰かぶりという意味です、それは。でね、こういうことなんです。絵本によるとね、シンデレラがガラスの靴を置いてくるのは、1回目の舞踏会に行ってすぐ置いてきちゃうんですけどね。そうじゃないんですよ。グリムはちゃんと書いてるんですが、3回目の舞踏会で靴を置いてくるんですね。そこが大事なのね、僕の考えでは。そんなことを聞いていただこうと思うんですけど。 まずね、そのグリム童話21番のハイカブリってこんな話なのね、大体のところは。ある女の子が親に死なれてママに育てられてるんですね。でそのママにも実の娘が2人いて、3人はいつも綺麗に着飾って遊んでばかりいる。でシンデレラばかり汚い服を着させられて、寝る時には灰の中で寝させられるもんで、灰まみれシンデレラというあだ名がついた。ある日のこと、宮殿で王子様の花嫁を選ぶための舞踏会が開かれるんですね。それでママとその実の娘2人は綺麗に着飾って出かけていくんです。でシンデレラは自分も連れてってくれって言うんですけど、ママにはあんたには綺麗な服がないから連れて行かれない、それにダンスも踊れないじゃないかと言って置いてかれちゃうんです。で彼女はどうしても行きたくて、みんなが出かけた後ですね、与えられた課題を早く片付けて実の母のお墓へ行きます。と実の母のお墓へ行くと、そこにハシバミの木が生えていて、白い鳥が飛んできて綺麗な服を落としてくるんですね。で彼女はその服を着ると見違えるように美しいお姫様になって、それで宮殿へ行きます。宮殿では王子がどっかの見知らぬ美しいお姫様が現れたので、もう喜んで、もうすっかり首ったけになって、でこの人は僕のパートナーだと言って、他の誰とも踊らせないし、自分も他の人と踊らない、実質プロポーズしてるんです。ところがある時間が経つと、なぜかシンデレラは王子の腕の中からスルッとすり抜けて帰ってきてしまう。そして汚い服に着替えてまた灰の中で寝てるんですね。でそこへママと実の娘二人が帰ってきて、今日の舞踏会にはどっかの見知らぬ綺麗なお姫様が現れて、王子様はその方に首ったけだったのよって話をするんです。とシンデレラは、ああそうってまるで人ごとみたいに聞き流してんのね。2回目、また置いてかれます。シンデレラはまた実の母のお墓へ行く。するとそこに白い鳥が飛んできて、前よりもっと美しい服を落としてくれた。彼女はそれを着てまた宮殿へ行きます。で宮殿では王子が、この間逃げられたお姫様がまた現れたので、今度こそどこの誰だか確かめようと思っているんだけど、また逃げられてしまうんですね。それでシンデレラは帰ってきてまた灰の中に寝てる。3回目、また置いてかれます。また実の母のお墓へ行く。すると白い鳥が、今までよりもっと美しい服を落としてくれた。彼女はそれを着ると今までよりもっと美しいお姫様になって、で宮殿へ行くんですね。宮殿では王子が、今まで2度逃げられたお姫様がまた現れたので、今度こそどこの誰だか確かめようと思って、階段にタールを塗っておいたってんですよ。ドイツ語でペヒって言うんですけどね、黒いあのベトベトしたタールね、あれを塗っておいた。でシンデレラは逃げ帰るときに、そのタールに左靴を引っ掛けて置いてきてしまった。で王子はその靴に足の合う娘を探して、で結局シンデレラを見つけて結婚したと、こういう話なんです。でこの話は僕はぜひそのリスナーの方にも全訳で読んでいただきたいと思うんですけどね。シンデレラってとても有名だけど、ほとんどの絵本では一回舞踏会に行ってそれでもう靴を置いてきちゃったんですけど、それじゃダメなんですよね。3回きちんとやらなきゃいけない。グリムの全訳で読んでいただくとですね、グリムが非常に綺麗に3回の繰り返しを語っているのがわかります。ほとんど同じ言葉で語るんですね。で昔話では同じ場面は同じ言葉で語るってのはとても大事な文法なので、グリムはそれをちゃんと実践してるんで、まあ、大したもんだと思うんですけどね。語り方については、グリムは3回の繰り返しをほとんど同じ言葉で語りました、はい終わりで、これで説明終わってもいいんですよ。だけど僕はどうしても引っかかったのはですね、考えてみればシンデレラはさ、結局は王子のプロポーズ受けて結婚してんですよね。だったらば1回目のプロポーズ受けちゃえばよかったじゃないかと思うのね。だから話は短くて済むし、覚える人も簡単だろうしね。だけど逃げ帰ってきちゃうわけですよ。じゃあもう汚い服に着替えて、私はもう汚い服の方が気軽でいいわっていうかと、そうでもなくて、また綺麗な服出してもらっちゃ行くわけだよね。美しい姿になって。で、王子が見染めると、また逃げ帰ってきちゃうわけですよ。あの行ったり来たりは何だったんだろうかという問題ね。これはとても難しかった僕にとっては。あの行ったり来たりは何だったんだろうかっていうの何年も考えてたんですね。ある時ふって気がついたんです。あ、これも思春期の若者の行動を語ってんじゃないか。ということに気がついたのね。キーワードは鳥でした。 あの実の母のお墓に現れた白い鳥は何者か、これが分かった時分かったのね。調べてみるとね、白い鳥っていうのはほとんどね、古今東西あらゆる民族でですね、死者の魂の化身と考えられてるんですよ。死者の魂が変わったものっていうふうに考えられてる。どういうことかというと、例えば日本でもね、人が亡くなるとしばらくの間その魂はその人の住まいの周りを飛んでるっていうでしょ。で、四十九日に本当に死者の世界に行くわけだよね。だから四十九日ってやるわけですね、区切りとして。で、僕はドイツにも長くいたんですけども、ドイツでもそう言ってました。キリスト教世界でもですね、四十九日とは言わなかったと思うけども、人の魂は死ぬとしばらくその住まいの周りに留まるんだというふうに言ってました。そうするとですね、死者の魂が空を飛んでると、白い鳥も空を飛んでるもんで、白い鳥は死者の魂の化身だって、ここで結びつくわけですね。で、これはね、ほとんど古今東西はほとんどの民族で言ってます。日本でもね、古事記の未来にはっきり出てくるんです。有略天皇っていう方が亡くなった時に白鷺が舞い立ってどっかへ飛んでいったっていうの、白鷺になってるんですよね。そうするとですね、実の母のお墓に現れた白い鳥は間違いなく実の母の魂の化身だよね。で、その実の母の魂の化身がくれた服を着た彼女の姿は彼女の本当の姿と言っていいよね。実の母がくれたんだから、彼女の本当の姿、彼女の真の姿、それが美しかったって、こういう話ですよね。ここがね、いろんな絵本と違うところで、有名な絵本ではですね、魔法の杖で触られたら美しい姿にパッと変わったっていうのね、そんなまやかしの美しさじゃなかったんですよ。そうじゃなくて、逆に彼女は普段は汚かった、だけども本当は美しかったんだよという話をね、真面目な話ですよ。そう考えるとね、この話ってもう思春期の若者の行動を語ってるってことは間違いないと思うね。つまり若者はさ、普段はダーティーな暮らしをしている、汚い姿をしているっていうことは、親に心配かけるようなことをしたり、学校の先生に心配かけたり、いわばダーティーな姿でね、汚い姿でも、そういう子もですね、必ず時々美しい姿になりたいと思ってるんですよ。自分の本当の姿になりたいと思ってる。どうだろうか、僕はこれ確信してんのね。どんな子供でですね、世間で悪い子って言われてる子、あるいはいろんな非難をされる子も、必ずね、時々自分の本当の姿に立ち戻りたいと思ってんだよ。で、立ち戻ったら必ず誰かに認められたいと思ってんだよ。一番認められたいのはもちろん親でしょうね。それから先生とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、自分の身近に世話してくれてる大人たちとか、先輩とか、とにかく周りの自分よりちょっと上の人たちに認められたいと思う。これはもう動かしがたいよね。で、シンデレラはその意味で宮殿へ行ったわけですよ。で、王子は認めました。だけどなぜか知らないけど、シンデレラはまた汚いとこへ戻ってきちゃうんだよね。僕たち大人から見ると、せっかくさ、認められたんだから、美しいって認められたんだから、もうそのまま結婚しちゃえばよかったじゃないかと思うけども、そうはいかないんだよね、若者はね。どうしてももう一回戻るんですよ、汚い方へ。でもそれっきり行きっぱなしかっていうとそうじゃなくて、またしばらくすると自分の本当の美しい姿になって、美しい姿になったら認めてくれよって言って、のこのこっと大人のところへ来る。大人が認めてやるとまたしかし、スーッと逃げていっちゃう。この行ったり来たりだということは、確実に言えるんじゃないかな。昔話ってそういう揺れ動くことを語ってるというふうに思うのね。僕は長いこと教師してたもんでね、まあ大学生でも随分揺れる子いるんですよ、やっぱりね。で、いろんな親が来ました。僕特に学部長みたいなことやってる時に、で、その時にね、特にお母さん方がおっしゃるのは、時々自分の子供がいい姿になってくるなった時ね、もう裏切られたくないんですよっておっしゃるのね。でも僕は、それは儚い夢ですよと、また行っちゃいますよっていうふうに言ったの。それはなぜかっていうと、裏切ろうと思ってんじゃないから、子供は。お母さんをまた裏切ろうと思って行っちゃうんじゃなくて、あれはもう振り子が触れてるようなもんだからしょうがないんですよと、どうしても行っちゃうんだよっていうふうに僕は言った。冷たいみたいだけどね。でも振り子だから行っちゃっても行きっぱなしはないぜと、 振り子だから戻ってくるよ、だから戻ってくるのまで待っててやってくださいと僕はよく言いましたね。だから僕はあれはシンデレラの振り子と名付けていいんじゃないかなと思ってるね。若者はみんなシンデレラの振り子を振れるんだよね。でも振り子だからいつか止まるんですよ、全部止まってるよ、いつか止まるんだな。でその時にね、僕はまあ余計な話だけど教師だからついお母さんにまで教育しちゃうんだけど、お母さんが自分の人生ちゃんとやってください、お母さんが子供に向かってね、例えばあんたもう18なんでしょ、自分の人生自分で責任持ってやってよ、私の人生だって一回きゃないんだから私ちゃんとやりたいよということを言っていいんじゃないか、そういう権利があるんじゃないですかって僕はけしかけたけどね。その時にお母さん何か熱中するものを持ってください、お仕事もちろんいいけどね、何か熱中するものを持ってください。熱中するったってテレビに熱中なんてのダメだよね、外食に熱中なんてそういうのダメだ、そうじゃなくて何でもいいよ、花作りでもいいし山登りでもいいしコーラスでもいいし、それこそ子供の本の勉強でもいいし、何か熱中するものを持ってください。それで子供は子供人生やってください、私の人生もちゃんとやってるよっていう、そういう状態になった方がいいんじゃないかってことまで生意気に言ったけどさ、僕はそう思うな。だからシンデレラの話ってね、たわいない話だけどね、でもそう考えるとほとんどの子がそういうプロセス経てるわけですよ、そのプロセスを語ってるよね。だから僕はあの話いいなと思ってる。でもその僕が今言ったメッセージが出てくるのは3回繰り返してるからなんだよね、行ったり来たりしてるからなんだ。どっかの絵本のように1回でね、1回の舞踏会ですぐ靴を置いてきちゃって王子と結婚したら、これはもう全然今のメッセージ消えちゃうわけです。だから壊さないでくれよって、ここからその昔話の文法の話になっちゃうんだけどさ、ということなんだよね。
今日は昔話が語る子供が成長する姿をテーマにシンデレラを取り上げていただきました、やっぱり思春期以降の子供は揺れるんですね。
そう、どう
しても 戻ってきた時にちゃんとガシッと捕まえてあげることも、
そういうことは、そうですよ、大事ですね。そうですよ、親の方がぐらついちゃダメよね、でそういう時にね、時々お母さんの中でね、子供がピンチだから私の全ての時間を子供のために捧げてますなんておっしゃる方いるわけ、それはかえって危ないよって僕は言うね、そうじゃなくてお母さんと子供がそれぞれの独立の人格として離れてください、その方が一生いい関係でいられるよ、子供は親から離れなければならないと知ってんだよね、動物としては。だけど離れたくないのよ、離れない方が楽だから安心だから。そこへお母さんがまた行って抱きついちゃったら日にはもうがんじがらめになっちゃうね、かえって悪い関係になっちゃうから、そうじゃなくてお互いに独立した人間としてやろうよ、という距離を取った方がいいんじゃないかっていうふうに僕は言ったかな、
振り子として捕まえたらまた話してあげる勇気
も、そうそう、勇気も必要なんですよ、それはもう絶対基本的には信頼してるよ、あんたのこと信頼してるよ、愛してるよったらきちっと出た方がいいよね、だけどその上でお互い自由にやろうぜっていうことじゃないかな。
さて来週のテーマは、
あのね、いろいろ子供の成長を語る話が他にもあってね、一つには子供が決断してこれからやっていこうっていう話もあるのね、賢い森っていうイギリスの話なんですけど、それを中心にして聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。